続きまして、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、黙示録4章の1節から11節まで、新約聖書後ろの方にあります黙示録4章の1節から11節までを大岡兄弟に朗読していただき、その後開かれた天の門と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を朗読いたします。ヨハネの黙示録4章1節から11節までを朗読させていただきます。その後私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についているお方がおられた。その方は碧玉や赤目のように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物はそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けた。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者。昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座に書いて、よよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心の上にそれらは存在し、また創造されたのです。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父様、私たちが集まっているこの場所が神の家であり、天の門であり、今読んだ聖書の箇所にあったように天上の礼拝とつながっていることを覚えます。聖なる、聖なる、聖なる神の御前に 罪ある私たち、土の土くれに等しい私たちが礼拝ができるのは、ただ一方的な神様の憐れみであり、御霊の助けがあるからこそ捧げられるひとときであることを覚えて感謝いたします。なおも私たちの霊の目が開かれて、礼拝がどんなものであるかを学び悟り、御使いたちの礼拝に合流して、神様にふさわしい栄光を捧げることができるように助け導いてください。御言葉を語る者、聞く者、御霊の中で一つとしてくださって、共に礼拝を立て上げていくことができるように用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。黙示録は、これから先に何が起こるかということを、語っている、紹介している部分がたくさんありますけれども、2章3章ではヨハネはアジア州にある7つの教会を、紹介していました。で、4章に入ると地上のことではなくて天上のことが開かれてきます。そしてその天上の光景はまさに礼拝の場面ですね。で、実は4章と5章がセットで、そのことが書かれているんですけれども、とても限られた時間では解き明かすことができないので、今日は4章だけ見ていきます。昨日イギリスで、チャールズ3世の戴冠式というものが行われて、ご覧になった方もいると思いますが、あの王様がかぶる冠、重さ2キロ以上あるそうですけれども、調べてみると2868個のダイヤモンド、273個の真珠、17個のサファイア、11個のエメラルド、5個のルビーが使われていると書かれていました。だからそんなに重いんでしょうね。そして戴冠式の様子を見ると、本当に豪華で華やかで厳粛で、かつて7つの海を支配した大英帝国の、世姿を表している、そんな光景だったと思います。しかしヨハネがここで見た天上の光景というものは、地上でどんなにそのきらびやかな宝石を集めたとしても、とても間に合わない、はるかに栄光に富んだ場面、光景だということができると思います。聖書に多くの宝石が出てきますが、一つだけ出していただけますか。これは何でしょうか。エメラルド。知ってる人は知ってるんですね。聖書にはたくさんの宝石が出てきます。例えばイスラエルの大祭司が着る装束の上に胸当てというのが、肩からかけるものがあって、そこにイスラエル十二部族を表す、宝石が12個、こう配列されている、以前、イラストで紹介したことがあるかと思いますが、神様を表すものとしては、地上にある物質としてはこのような宝石しかないわけですね。で、神様が宝石が好きだとかそういうことではなくて、神様の栄光を表現する一つの、手がかりとしてこういったものが用いられている。あるいは天のエルサレムの門は真珠でできているとか、そういったことも出てきますので、興味を持って読めるかと思いますが、どんな宝石よりも輝いているのは、この五章の最後に出てくる子羊イエス様の栄光です。で、そのことが分かると、私たちの礼拝も、一人一人、何のために礼拝しているのかということが、見えてくることになります。 ヨハネはこの開かれた天で何を見たのか、天の門という言葉はどこか遠いところにあるようにこう錯覚しやすいかもしれませんが、実は創世記の28章でヤコブが旅の途中見た夢、そこに天のはしごが見えたわけですが、ヤコブはその夢を見た後こう言ったんですね。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ここが天の門なんです。神の家なんです。で、私たちの捧げる礼拝はまあせいぜい今1時間ちょっと1時間15分の枠の中で行われていますが、もし私たちが本当に御霊と真理によって熱く礼拝を捧げているならば、それが御心にかなうのであれば、天上の礼拝と地上の礼拝というのは直結していると言えるわけですね。私たちの賛美の中に神が臨在される、住まわれる、そこに御座を設けられるという表現が詩編の122編にも出てきます。どこか遠い世界のことではなくて、今まさに私たちは神の御前で、その御座の前で礼拝を捧げているという自覚が、認識が毎回必要だと言えるんですが、まあ慣れてくるということはやむを得ないので、一つ一つこう強調する必要はないんですけれども、そういうものだということを覚えておくと理解の助けにはなると思います。私たちの捧げる礼拝は52週の52回の日曜礼拝、まあ、その中の1回ぐらいは休んでも大丈夫だというレベルのものではとてもないんだということですね。礼拝がどんなものであるか、神様がどんなことであるかが分かれば、これに勝る価値のある営みは、行動は、あるいは集会はないんだということを覚えておきたいものです。もちろんやむを得ないということはいつもありますけれども、それを取り立ててあげる、それは必要ないんですけれども、私たちは神様がどのような方かを知りたくてこの礼拝に集まっている、御言葉の解き明かしを聞いている、自分でも聖書を読んで、あるいは信仰書を読んで、他の人の証しを聞いて、神様がどのような方かを知っていくためには時間が必要だし、いろんな角度から見ていくことは大きな助けと祝福となるんだということですね。あるいは今外国の方も出席されていますけれども、その方々の視点で見る神様の輪郭、あるいは神体験というものを聞くにことによって、私たちは少しずつ神様という方を知っている段階を踏んでいるわけです。だから一人一人の神体験、信仰の証っていうのが私たち一人一人にお互いに必要なんですね。でなければ自分の限られた能力と視界の中でしか私たちは神様を捉えられない。それは本当に残念な、もったいない話だと思います。これだけの人が集まっているんですから、いろんな神様との出会いや経験があるはずなんです。で、それを話す機会をぜひ持ってほしい、あるいは聞く機会を持ってほしいというのが切なる願いなんですね。そこで今日はまあ2つのことに焦点を合わせていきますが、第一に開かれた門と御座の光景です。開かれた門と御座の光景、御座といってもイメージが湧かないでしょうね。王様が座る座を玉座といったり王座といったり、神様に関しては御座という言い方をしますね。で、ここには御座見えませんけれども、私たちの賛美の中に神様が住まわれる、御座を設けられる。先ほど私たちは2曲賛美しましたけれども、それを心から捧げているならば、私たちはその賛美の中で神様とお会いしている、神様の霊に触れられている、まあ、いろんなことを考えてしまうこともあるかもしれませんが、気がついたら集中して心を向けて神様の栄光、誉れ、そして力と勢いと 富と、そういった言葉を繰り返しながら妨げられやすい私たちの魂が神様に焦点が合っていくように賛美を捧げていきたいと思います。そのために賛美チームの皆さんは早くから来て練習をして備えていらっしゃるわけですね。そのことによって私たちの賛美がどれだけ引き上げられているか計り知れません。ヨハネは当時ローマ帝国が強大な力を持って世界を地中海世界を支配していた中で、ともするとヨハネ自身もあの日アジア州にあった7つの教会も含めてキリストの教会がこの絶大な権力者の前でナインにも等しい存在のように見えたこともあったでしょう。そしてどうしたらいいんだろうと、この先教会はどうなるんだろうという心配と不安が襲ってきて夜も眠れなかったかもしれないですね。しかし天上の礼拝を目撃してヨハネは神様から見せられる光景を通して、ローマ皇帝がこの地上を支配しているように見えるけれども、実は天と地を創造されたこのお方が全てを支配し御手に握っておられるということが分かるにつれて、いちいち見えるところで判断するのをやめよう、神様が全てを支配しておられる、そして神様が見せてくださる幻を通して私は教会に伝えるメッセージを受け取って、それを必要な限り伝え続けていこうという本来の自分の立ち位置に彼は戻ることができたということができます。私たちは普段何を見ているでしょうか。見なくても良いことを延々と見たり、あるいは気が重く暗くなるようなニュースに触れたり、表面的なことや一時的なこと、目を見張るような華やかな地上の出来事に、目を奪われることもあると思いますが、それは避けられないことです。でも避けようと思えば避けることもできますが、最も見るべきものを見る視点、そして見方というものは、パウロが語っている御言葉を見るとこのように書かれているんですね。コリント第2の手紙の4章18節に、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くのであると語っています。見えるものは見ようとしなくたって見えるわけですけど、見えないものに目を注ぐっていうのは努力しないとできないですよね。そして見えないものを見る目っていうのは、こうして祈りや賛美や礼拝を通して養われていくわけです。養われていくことによって、私たちは見えないけれども存在しているもの、そして私たちを永遠に導くものに焦点が合う、そのような恵みの世界に今生かされているということを感謝したいと思うんですね。これがどれだけ驚くべき恵みなのかということを時々確認する必要はあるかと思います。紀元前100年頃君臨したジュリアス・シーザー、ユリウス・カイサルという言い方もしますが、彼はこういう言葉を残しました。人間は皆自分の 見たいものしか見ようとしない、自分は見たいものしか見ようとしない、そういう性質傾向というのを私たち誰でも持っているわけです。ある牧師がよくメッセージの中でこういう例話を使っていました。アフリカに派遣された大きな靴を作る会社の2人の営業マンがこういう話をしていたという例え話です。現地の人がみんな裸足なのを見て、1人の人は本社にこういう報告をしました。ここでは靴は全く売れません、 なぜかというと、みんな裸足だから。ところがもう一人の人は、ここでは靴は飛ぶように売れます。なぜかといえば、みんな裸足だから。同じものを見てもそういうふうに、人は見たいものしか見ないということがあるわけですね。で、そのような人間の限界、そして避けられない傾向というものを私たちは乗り越えていくのは、私たちの頑張りだけでは間に合わないので、しかし素晴らしい方法が紹介されているわけです。御座に近づく。御座という言葉がこの聖書の中にどれだけの回数出てくるかって、一桁まで詳しく今記憶できてないんですけれども、少なくとも60回以上使われている。そしてこの黙示録で12回、この4章だけでも5回、使われていると見ることができます。御座はとても重要な信仰者にとって大切な言葉です。なぜならば、そこに全能者が座っておられるからですね。聖なる方が座っておられる。私たちと全く違う、シミも傷も汚れもない、年を取ることもない、永遠の神全能者が座っておられるところを御座というわけです。で、私たちは神様が座られる場所を賛美を捧げて、そこに御座を設けることができるわけですね。いやいや、とても恐れ多いというふうに尻込みする必要はなくて、神様がそれを求めておられる。私たちに近づき、私たちと交わり、私たちと語らい、神様の素晴らしい祝福とその恵みを私たちと分かち合いたい。でも御座がなければ、そこに神様はお座りになることはできない。だから私たちの責任とも言えるわけです。神様が何でもやってくれると思ったら大間違いですね。もちろん私たちができないことは神様が全部やってくださるわけですけど、私たちがなすべきことまで神様にさせようとしてはいけないわけです。ですから受け身にならないでくださいという意味はそこなんですね。私たちができることはいっぱいあって、そしてそれを神様に真実にお捧げするならば、神様は待ってました、よく私の座る場所を設けてくれた、喜んで私はあなたと語らい、私あなたと時を過ごすとおっしゃるわけですね。そのために私たちが神様がどのような方かを知る必要があります。まあ、細かいことは今日は触れられませんけれども、4つの生き物、目ばっかりあるという、これは絵の上手な方が描いたらどんなふうになるのかちょっと、想像できませんけども、陣屋にあった、石油コンビナートの夜の光景を見て、娘が小さい時に怖いと言ったんですね。どうしてと聞いたら、目に見えるからということを言ったんです。小さくはないんですけども、コンビナートを照らすたくさんの光、そのライトが目に見えたらしいんですけども、この御座の周りにいる4つの生き物、獅子のようであり、オオシのようであり、人間のような顔を持ち、飛んでいるワシのようであったと表現されている、この生き物は何なのかというと、ヒントは旧約聖書にあります。それはイザヤ書の6章を出せていただきますと、ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うと賛美しているのは、セラフィムと呼ばれる天使の中で、御使いの中でも とりわけ位が高いと言ったらいいかもしれませんが、力ある御使いが御座の周りでこのように賛美している光景をイザヤは見たんです。6つの翼を持っているということは、この黙示録4章の8節にも6つの翼があると表現されていますね。つまり御使いたちは昼も夜も賛美を捧げ礼拝をしているわけです。でそれは地上で忙しく生きている私たちにとっては、そんな暇があったら、仕事をしないと稼がないとというふうに思う人は礼拝が全く分かっていないんですね。私たちもともすると、そんなに礼拝ばっかりしててどうすんのというふうに思う心が頭をもたげてきたら、まだ礼拝がよく分かっていないというレベルです。私もそうかもしれません。このセラフィムたちの礼拝の姿が8節に鍵括弧のところに出てきますね。イザヤもそれを聞きました。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者。聖というのはなんか近寄りがたいとかそういう意味で考える人が多いんですけれども、区別するという意味ですね。もともとの意味は、礼拝は私たちが一週間神様から与えられた貴重な時間の中で、仕事する時間や家族と過ごす時間とは区別して、神様のためだけに捧げる使う時間、区別する時間、他のことと分離する時間、そういう意味があるわけです。そして神様は聖なる聖なる聖なると3回繰り返されて表現されている聖なる方であるということは、私たちはそのままでは近づいてはならないという意味なんですね。なんか遠ざけられてしまうような印象を持つかもしれませんが、だからこそ罪を神の子羊であるイエス・キリストが、神に近づけない私たちが近づけるように、私たちの罪を解決するために命を捨ててくださった。その方を信じる者は許され清められ、何はばかることなく恵みの御座に近づくことができるようにと、神様はそのように人類の歴史を通してご計画を実行し完成してくださった。その完成品を私たちはいただいているわけです。ですから近づかないということは、その神様が成し遂げてくださった御業をの意味をまだ理解していないということになるわけです。神様に近づくことよりも、この世の営みに価値を置き、それに時間を割き、お金を使って残ったもので神様に礼拝を捧げるということを考えてしまうのが人間の罪深さであり、それはこの体の中に住んでいる間抜き切らないものなんですね。だから私たちは御使いの礼拝に学ぶ必要があるんです。言葉では聖なる聖なる聖なると私たち言いますけれども、本当に魂の深いところまで神様が聖なるお方であるということを本当に知ったら、ある方じゃないけれども恐ろしいという感覚をまず持つわけです。聖なる神の臨在に触れたら、人間はそこで蒸発してしまうぐらい、ぶっ倒れてしまうぐらいの、まあ言葉で表現しきれないと思いますけれども、まああんまりそういうことに強調すると良くない部分もありますので、しかし神様はそんなお方でありながら私たちに近づいてほしい、そして近づいても大丈夫だ、私はあなたのために必要なことは全部成し遂げて、ただあなたを迎えるばかりだと招いていてくださる、まあ、それが礼拝だということができます。ですから何はばかることなく恵みをいただき、終わりにかなった助けを受けるために御座の前に近づこうと、ヘブル書の12章の4節では記されて、4章12節では記されているわけですね。 そして御座に近づいて神様を拝することができるならば、私たちのその自分が見たいようにしか見ない、私たちの目が神様がご覧になっているものを見ることができるように、まあラオデキアの教会は盲目だと指摘され、目が見えるようになるために私から目薬を買いなさいと、この3章の18節に書かれているように、御座に近づくならば私たちの目はクリアになっていくんです。そして見るべきものを見ることができるようになるんです。まあ歴史をどういうふうに見るかということも人によって違いますし、まあ日本の歴史はいい悪いということを、学者たちがいろいろ論じていますけれども、良いものを見ようとしたらいっぱい出てくるし、悪いものを見ようとしたらいっぱい出てくるんですね。そしてどこの国がいい悪いかということを論じる人たち、愛国者と呼ばれる人たちがたくさんいますけれども、どの国もいいところも悪いところもある、そういうのはまあバランス取るために必要なことでしょうけれども、しかし神様がご覧になるように歴史を見て、人間を見て、隣の人を見て、家族を見て、夫を見て、妻を見て、子供を見ることができるようになるためには、私たち一人一人が信仰者、礼拝者として神様の御座に近づくことが最も近道であり、安全な道であり、バランスを取ることができる道だと言えるのではないかと思います。さてこの御座の周りには他にも座がありました。24の座があって、そこに24人の長老たちが座っている光景が出てきます。4節にありますが、この人たちはどんな人たちかっていろいろ説はあるんですね。御使いの中の長老格の人たちだとか、まあ最も受け止められている説は、旧約聖書のイスラエル12部族は完全数ですね。そして新約聖書のイエス・キリストの12弟子、この12も完全数として、旧約聖書と新約聖書を代表する人たちの合計した人数、これが御座の周りにある24の座ではないかという説を、まあ私自身は受け入れていますけれども、そして彼らは何を着ていたかというと、白い衣を着ていました。頭にはまあチャールズ国王がかぶった冠とは全く違うと思いますけれども、冠をかぶっている。白い衣っていうのはイエス様を信じて罪許された者が着る義の衣を連想することができます。また冠は救いの冠とか義の冠とか命の冠という言葉が出てきますので、まあ、そういった類のものと想像することもできます。もし旧約時代新約時代の信仰者の代表としてこの24人の長老たちを見ることが許されるならば、彼らが礼拝する前に4つの生き物セラフィムが礼拝している姿をまず見たらいいと思いますね。八節に聖なる聖なる聖なるということから、4つの生き物御使いたちは礼拝しているわけですが、彼らの礼拝の姿を24人の長老たちが見て、そして自分たちの今まで捧げてきた礼拝と同じだったのか、そこで驚くほど礼拝が充実したのか分かりませんけれども、他の教会の礼拝を見てすごくこう教えられたり、そして感動したりする経験もありますよね。旅行中に日曜日、その旅行先の教会を訪ねて初めて礼拝を捧げたけれども、どうしても合わない、礼拝もあるかもしれません。でも中には、ある兄弟の、まあ、ここにも来られた 他の札幌の教会の兄弟が、まあ、転勤族で何十回とこの全国を転勤する中で、その町にある教会に出席しようと決めて、今まで何十という教会の礼拝に出てきましたけれども、みんなそれぞれ特徴があって素晴らしい礼拝だというコメントを伝えてくれました。いや、素晴らしい信仰者だなと私は感動してそれを聞いていましたけれども、つまり人間の営みにはいいところも欠けているところもある、でもそこに流れている本質さえ見分ける目があれば、どの教会の礼拝に行っても私たちは神様を礼拝できるんだということを私自身がその兄弟から教えられた時だったんですね。ですから皆さんがこれから旅行されたりどこかに引っ越されたりした時に、どの教会に通うかというのは重大なことかもしれませんけれども、キリストの教会、主の教会はどこの教会でも本人が礼拝する姿勢さえ持ち合わせていれば、大丈夫だということを、確認しておきたいと思います。さて、終わらなければなりませんが、神様が求める礼拝とはどんな礼拝なのかということを、この4章5章から主に4章から見ていますが、実は私たちクリスチャン、信仰者、礼拝者一人一人は、御言葉をちょっと一つ飛ばして、ヨハネの4章24って言いますかね、はい、これですね。これ大事な御言葉ですので一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。これは皆さんよく知っておられると思いますが、その前に今日の今週の週報の御言葉、もう一度開いていただきますと、このように書いています。エペソ2の6ですけれども、ここも一緒に読みましょう。3、はい。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。今皆さんこの礼拝堂の、クッションのいい椅子に座っておられますけれども、皆さんの霊、皆さんの救われた魂は今どこに座っていると書いてありますか？キリストと共に天の御座に座っているわけですね。で、信じられますか？信じられるはずなんですね。私たちはキリストと共に天上に座らせていただいている。だから天上の光景も理解できるんです。いや、遥か彼方遠い先のことではなくて、現在今ここで私たちは御座の周りに座っているわけです。そしてこの4つの生き物、セラフィムが捧げている礼拝に学びながら、そして神様がどのようなお方かをリアルに体験することができるわけです。もちろん私たちの感情や心は一定していないので、上がったり下がったり下がったり下がったりということもあるし、ある時はものすごく引き上げられて、ああ今日は本当に神様が礼拝の中に臨在してくださったと感動し感謝できる時もあるわけですが、キリストと共に御座に座らせられ、そして父なる神様を礼拝するその輪の中に加えられている幸い、感謝ということを持っているならば、私たちから神様に捧げられる礼拝というものはさらに、引き上げられていくと思います。御使いたちセラフィムが捧げているこの8節の短い賛美の中で、 テーマが2つあります。神は聖である、神は聖なる方ではある、そして昔おられ、今もおられ、やがて来られる方、これは永遠を表す言葉ですね。先ほどの賛美の中にこのテーマが2つとも入っていました。これからも私たちは聖なる神様の御前に、イエス・キリストが流してくださった血の故に許されて清められて、何はばかることなく近づくことが許されている、その特権を 100% 使い切ることができるように、熱心に礼拝を捧げていきたいと思います。その熱心は私たちの頑張りではないということは重々百も承知、二百も合点の世界ですが、じゃあその情熱はどこから来るかというと、自ら、五節で、自らは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。これは御言葉のことですね。神の御声のことです。そして御座の前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。火がつかないと私たち情熱は燃えないんですね。御霊に満たされること、聖霊に満たされること、これがなければ信仰生活は続かないし、礼拝はマンネリになるし、何の感情も湧かない、ただ無味乾燥な時間だけ過ごしているということになりかねないので、神様が求める礼拝、御霊と真理によって捧げる礼拝をこれからも目指していきたいわけです。52回ではとても足りないわけです。ですから折あるごとに2人3人いるときに、私もその中にいるとおっしゃるお方の前に、短くても長くても賛美を捧げ、御言葉を開いて祈りを捧げる、その礼拝行為というのは私たちに永遠の世界を鮮やかに見させてくださる恵みの時だと言えるわけですね。皆さんもそのようにして今まで礼拝を捧げてこられた方々ばかりだと言えますけれども、さらに先に進んで神様にヨハネのように開かれた門が天にあったという体験をさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、ヨハネが見た幻、天の光景を、礼拝の光景を学ぶことができて感謝いたします。私たちの捧げる礼拝がどうぞこのところまで引き上げられていくように、毎週の礼拝がさらに整えられていくために、自らが神様に近づき教えられ、そして何よりもへり下って、何かを知っていると思うものは知らなければならないほどのことも知らないとありますように、上かわき、減り下って学びながら、人間が捧げられるものの中で最高に価値のある礼拝を兄弟姉妹と共に捧げていけるように、聖霊様が火を転じ燃やして導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。